法伊万里第700号2012年6月号です。田植えの済んだ田んぼ、水だけ張った田んぼ、まだ耕しただけの田んぼ、この頃は一斉には田植えをしないんですね。朝夕は肌寒い日もありますが、蒸し暑くなってきましたが、皆様お元気ですか？今月号の表紙は市少年相撲大会の一コマ。顔を赤くして一生懸命取り組んでいる子どもたち。今だ、投げろ、我慢だ、腰を落とせ、大きな歓声が聞こえてきそうな写真です。今月号の主な内容、特集1、広報伊万里700号、特集2、6月は環境月間です。インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、スポーツ、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、つつじ祭り夢の市となっています。
特集1、広報伊万里700号、これまでも、そしてこれからも。広報伊万里は市制施行された昭和29年4月に第1号を発行。そこで今回の特集では、これまで掲載した懐かしい記事などを紹介するほか、皆さんからの声を交えて広報伊万里の歩みを振り返るなどして、広報の担う役割について考えます。皆さんにとって重要な情報とはどのようなものでしょうか。市が行う様々な施策に関するもの、法令や条例の制定、改正、廃止などに関するもの、市内の各種イベントに関するものなど、広報伊万里は市民の皆さんが伊万里で生活していく上で大切な市政情報を掲載しています。市民と行政がお互いに市政情報を共有し合うことによって、皆さんが伊万里に対する認識や愛着をさらに深め、市内のさまざまな課題について行政と一緒に考えるなど、多くの人が積極的に市政に参加してもらうことが、広報伊万里を発行する目的です。広報伊万里が初めて発行されてから57年、これまでさまざまな市政情報を皆さんに提供してきました。当時の記事を読むと、どの時代も市民と行政が共に歩んでいこうと取り組んできたことがわかります。今から40年から50年前に掲載された昔懐かしい記事や珍しい記事などを紹介します。昭和29年4月の記念すべき第1号は、タブロイド版、新聞2つ折りの大きさで発行。当時の紙質は酸に弱く、長期の保存が困難でした。1号の広報で市のマークを懸賞付きで募集し、1317件の応募の中から決定。早速昭和29年6月の第2号にタイトルを使用しています。41年10月の第150号は、当時人口10万人以下の市には必ずしも救急車を置く必要はありませんでしたが、人命救助は消防の使命であるとして、消防署に初めて救急車が配置されました。47年12月の第226号は、全市民を対象に市の木と市の花についてのアンケートを実施。915人の応募の中から、市の木は牧、市の花はツツジに決定しました。昭和48年9月の第235号は、総工費7億5000万円をかけて立花台地に新しい市役所の建物が完成し、昭和48年8月19日に落成式が行われました。当時では 珍しい市民ロビーが設置されたことから、広くその利用を呼びかけています。当時の世相を反映した記事や、今では当たり前の記事などを紹介します。昭和29年の第4号、密造酒だけはやめましょう。31年の23号は、タバコは市内でお求めください。31年の26号、今月は農繁期防犯月間。33年51号は、マムシに噛まれたらすぐ近くの医師へ。33年56号は、今月からメートル法を実施。34年58号は、家庭にちり箱を設けましょう。35年80号は、刃物を持たぬ運動。36年82号は、自動電話のかけ方。37年97号は、信号機の色について。以上、昔ならではの珍しい記事でした。もっと皆さんに愛され、親しまれる広報誌にしていきたいと考え、様々な立場の人から広報伊万里に対する意見や感想などを伺いました。その一部を紹介します。木須町の原口元次さん。平成5年度から7年度まで広報の担当をしていました。毎月の締め切りに追われながら、紙面構成や文章などを考えるのが大変でしたね。一番心に残っているのは、広報誌のコンクールです。農業に従事する女性について特集した号を応募。県内で最優秀賞、全国では惜しくもあと一歩で入賞を逃がし、悔しかったことを覚えています。脇田町出身で、東京都板橋区の渡辺清子さん。毎月広報伊万里を送っていただきありがとうございます。懐かしいふるさとの様子が東京に行ってもわかるので、とても楽しみにしています。今まで掲載された中では、焼き物を特集した記事が一番気に入っています。広報誌を通じて、焼き物などについて勉強したり、伊万里のいろんな情報を仕入れたりして、周りの友達や詩人に伊万里の良さを広め、伊万里大使として活躍しています。我が家のアルバムの前身で、我が家のアイドルの第一号として登場した、山城町久原の山崎和彦さん30歳。仕事で全国を飛び回っています。ほとんど伊万里にいないので、広報伊万里をじっくり読む機会がなくて残念です。さすがに当時のことはよく覚えていませんが、良い記念になりますね。昭和57年の第343号に載った和彦さんの生後6ヶ月当時の可愛らしい笑顔の写真が載っています。市民の皆さんからの声。広報誌も印刷代など節約を考慮しながら発行してほしい。70代男性。原子力防災について詳しく知りたい。70代男性。子育てや健康に関する記事をたくさん掲載してほしい。30代女性。もっと読みやすく工夫してほしい。20代男性。以上、こんな声が寄せられています。すべての市民に的確な市政情報を提供することは必要不可欠なことです。では、視覚障害者の皆さんはどのようにして市政情報を得ているのでしょうか。市内では広報伊万里の内容をカセットテープに録音している伊万里こだま会、展示広報を制作している麦の会伊万里が長年にわたりボランティア活動を続けています。それぞれの代表にお話を伺い、広報誌とは何かを考えます。 伊万里児玉会末次津也子さん、目の不自由な人たちに耳で聞く広報誌を届けようと、昭和61年7月に8人で発足。現在13人の会員がカセットテープへの吹き込みなどの活動をしています。毎月約40人の方にお届けしています。今は防音効果のある市民センターの録音室がありますが、以前は市役所の一部屋を借りて録音していました。周囲の雑音のためにやり直すことも多く大変でしたね。市から毎月広報伊万里が届くと、まず時間をかけて入念な打ち合わせをします。耳で聞いた時に最も理解しやすいように配慮し、文面を変更したり補足説明をしたりするのです。そして朗読する記事を会員で分担し、各自が練習して録音に臨んでいます。私たちは障害者の皆さんと交流できる催しを企画するなど、お互いの触れ合いを大切にしてきました。これからも心のこもった温かみのある声の広報をお届けしていきたいと思っています。次にパソコン転訳麦の会伊万里の森秀子さん、仲間たちと一緒に平成6年に会を発足。相撲の番付など個人の要望に応じた転訳を行っていましたが、平成10年に点字プリンターの寄贈を受けたことをきっかけに少しずつ活動範囲を拡大、11年より点字広報を制作しています。現在の会員は6人、毎回11人の方に送っています。点字広報は市内だけでなく東京の方などにも郵送しています。皆さん毎月の出来上がりを心待ちにされているようですので、一日でも早く届けられるよう心がけています。今後も地道な活動を少しでも長く続けたいと思います。以上、お二人の方に聞きました。広報伊万里は市民と行政のパイプ役としてこれからも歩み続けます。
特集に6月は環境月間です。毎年6月5日は国連により世界環境デーと定められています。我が国でも環境基本法によりこの日を環境の日と定めています。またこの日を中心とする6月の1ヶ月間を環境月間として、各種催しなど普及啓発活動が全国的に実施されています。皆さんもこれを機会に身の回りの環境について今一度考えてみましょう。23年度の1年間に環境センターで処理したゴミの量は伊万里市全体で 14,979 トン、市民1人当たりにすると1日 714g のゴミを出しています。過去5年間で少しずつ減ってはいるものの、環境センターは建設から30年以上が経過しており、老朽化による処理能力の低下や維持費の増大といった問題を抱えています。そのようなことから、今後私たちはできるだけ出すゴミの量を減らし、資源の有効利用を図る資源循環型社会の構築を目指していく必要があります。このため伊万里市では身近で簡単にできるリサイクルであるリサイクルサンデーを設けています。環境センターへの家庭からのゴミの持ち込みなど、詳しくは市役所環境課電話 23-2144 までお問い合わせください。伊万里市では市内の環境の状況を把握し、今後の施策につなげるために毎年調査をしており、23年度の二酸化窒素の濃度を6カ所で測っています。二酸化窒素は工場や車、家庭から排出されるもので、高濃度になると呼吸器を刺激し気管支炎などを引き起こします。また高化学オキシダント、高化学スモッグの原因物質の一つです。 調査の結果、すべての地点で環境基準を達成していて良好な状態でした。水質について、川の水では汚れの程度を示すものが BOD で、測定した5箇所すべての地点で良好な状態でした。海水では伊万里湾の水質を4箇所で調査しています。海水の汚れの程度を示すものが COD で、測定の結果、黒川町の福田で基準値を超えました。今後も引き続き関係機関と協力して水質の監視を続けていきます。また生活排水は水を汚す原因となります。家庭で使用する油はきちんと処理し、洗剤などは適切な量を使用するようにしましょう。市民の皆さんの環境保全への意識の高まりにより、ゴミの減量化や資源化に向けた取り組みが広がっています。しかしその一方で、ゴミの不適切な処理やマナーを守らない行為も見受けられます。誰もが住んでよかったと思えるような環境を作るためにも、次のことを守りましょう。不法投棄は犯罪です。伊万里市でもパトロールなどを実施していますが、一部の心ない人たちによる不法投棄が後を絶ちません。ゴミは適正な処理を行い、美しい自然環境を守りましょう。野外焼却は禁止されています。外で物を燃やすことは、ダイオキシン類などによる大気汚染の原因となるほか、煙や悪臭、灰が飛ぶなど、隣の住民の生活に迷惑をかけます。野外焼却は絶対にやめましょう。空き地は適正に管理しましょう。空き地に雑草が茂っている状態は、ヤブカやハエなどの害虫の発生原因となったり、ゴミの不法投棄を招いたりするなど、周辺住民に迷惑をかけることがあります。定期的に草刈りを行うなど、空き地を適正に管理しましょう。環境保全のために取り組もうと頑張りすぎても、最初はなかなか長続きしないものです。まずは簡単なことや自分にできることから始めてみましょう。マイバッグ運動、買い物の時、スーパーなどの小売店が渡すレジ袋を使用せずに、持参した買い物袋やバッグを使おうという運動です。レジ袋を断ることは、ゴミの減量や資源の節約、ひいては地球温暖化防止に役立つ取り組みの第一歩となります。リサイクルサンデー、伊万里市では毎月地区別に日曜日ごとに家庭から排出される資源ごみを分別回収しており、集めた金属や瓶、ペットボトルをリサイクルします。現在、各行政区や子ども会など188団体が取り組んでいます。動物の愛護及び管理に関する法律により、動物を捨てるのは犯罪とされています。一部の飼い主による認識不足などから、毎年たくさんの犬や猫が処分されています。また捨てられた猫などが近隣の住民に迷惑をかける事例なども見受けられます。伊万里市ではこのような状況の改善を図るため、6月1日から犬と猫の新たな飼い主、里親探しを支援することになりました。ペットに関する苦情や相談が増加しています。近隣に迷惑をかけないよう、次のことに注意して飼うようにしましょう。犬の散歩時には必ず糞を回収しましょう。野良猫への無責任な餌やりはやめましょう。不幸な動物を増やさないよう、避妊や去勢などの措置をしましょう。猫などを捨てることは絶対にやめましょう。 この記事に関しては、環境課生活環境係、電話 23-2144 までお問い合わせください。以上で特集2を終わります。
インフォメーション伊万里、春の褒章がこのほど発表されました。旭日総工商大川地町の下平美代さん、元伊万里市議。随放送工商波多津町の筒井勉さん、元公立小学校長。大坪町の中村重則さん、保護士。大川地町の樋口大輔さん、元伊万里市消防団分団長。危険業務従事者助訓、随放送交渉東山城町の前川幸太さん、元一等会議。新店町の上村直政さん、元海上保安官。受賞者の皆さん、おめでとうございます。議会報告。24年第1回臨時市議会が5月14日に開かれました。今回の臨時会では、一般議案4件、予算議案5件、報告1件が行われ、審議の結果、提出議案は原案の通り、すべて可決、または承認されました。児童手当の現況届は忘れずに。4月から従来の子ども手当から、児童手当に名称が変わりました。6月1日時点の養育状況や所得など、児童手当を引き続き受ける要件を確認するため、現況届の手続きが必要です。届出がない場合は、今月分以降の手当が受けられません。必ず期間内に届出てください。対象者、手続きに必要なもの、児童手当額の変更、現況届の受付日など、詳しいことは、福祉課子育て支援室、電話、23-2174へお尋ねください。6月から市税の納付が始まります。市県民税、固定資産税、国民健康保険税の集合徴収市税の納付が今月から始まります。納税通知書、前期全納用納付書第1期と第2期の納付書を納税義務者の皆さんへ中旬に郵送します。納付はお近くの金融機関、またはコンビニエンスストアで期限内に確実に行ってください。固定資産税の課税対象者には、課税明細書を同封しますので、資産内容をご確認ください。なお、口座振替の人へは、納税通知書のみ送付します。集合徴収税の納期は、今月から来年3月までの10期です。ただし、税額により納期数が少ない人もいます。支払い方法。納付書で支払うときは、納期が属する月の月末です。ただし、12月のみ25日。また、月末が土曜、日曜、祝日の場合は、翌営業日になります。口座振替は、毎月26日です。振り替えができなかったときは、翌月の10日に再振り替えをします。市県民税の主な改正点。児童手当の改正に伴い、16歳未満の扶養親族にかかる扶養控除33万円が廃止されました。高校授業料の実質無料化に伴い、特定扶養親族のうち16歳以上、19歳未満の人にかかる扶養控除の上乗せ部分、12万円が廃止され、控除額が33万円となります。市税納税のおすすめポイント。納税には、口座振替をおすすめします。口座振替にすると、納付に行く手間がかかりません。払い忘れの心配がなくなります。希望する人は、市内金融機関や市役所、各庁の公民館で申し込んでください。申し込みの際には、通帳と通帳印をご持参ください。7月2日月曜までに、年額を一括納付すると、市県民税及び固定資産税は、前期全納保証金が適用され、
年間での支払い額が最大で 1.7%、 上限5万円少なくなります。交渉金の額は納税通知書でご確認ください。失業や長期入院で納税が困難な人のために、納税の減免や分納の相談を受けたり、多額のローンを抱えて悩んでいる人にはファイナンシャルプランナーが家計改善に向けた相談に応じます。これは予約制です。口座振替の人へ、振替方法の変更はお早めに、15日金曜までにご連絡ください。納税通知書が届いてからでは間に合わない場合があります。問い合わせ先、市県民税、国民健康保険税について、市民税係、電話 23-2148、 固定資産税について、固定資産税係、電話 23-2149、 口座振替、納税相談について、収納対策室、電話 23-2152。 7月9日から外国人住民の皆さんへ住民基本台帳制度がスタートします。外国人登録法が廃止され、新たに在留管理制度がスタートします。また住民基本台帳法の一部改正により、外国人住民の皆さんにも住民票が作成されます。対象者、交付申請の手続き場所、また住所などが変更になった場合の届け出など、詳しいことは市役所市民課 23-2129 へお尋ねください。伊万里市と中国大連市が友好交流を始めて25年の月日が流れました。また今年は日本と中国が国交を正常化させて40周年の記念すべき年でもあります。このようなことから、両市民の交流を通じて友好関係のさらなる強化を図るため、市民訪問団を派遣します。日程は8月6日から10日までの4泊5日、費用は8万9000円、なお航空保険料など約1万3000円が別途必要です。詳しいことは国際交流室、電話 22-7046 へお尋ねください。日独同時交流派遣事業により、ドイツスポーツ少年団のホストファミリーを募集します。期間は8月4日から8日まで、4泊5日。申し込み期限は30日。詳しいことは、伊万里市スポーツ少年団本部長、桜木さん、電話 22-3282 へお尋ねください。初級韓国語教室受講生の募集です。受講料は月額2000円。申し込み期限は20日。詳しいことは国際交流室、電話 22-7046 へお尋ねください。市民センターカルチャー入門講座、親子でお菓子作り教室の受講生を募集します。受講料は1組2500円、材料費は1組4000円。申し込み期限は30日。詳しいことは市民センター、電話 22-3911 へお尋ねください。この度、伊万里鍋島ギャラリーにおいて、駆動コレクション鍋島を追い求めためと題した特別展覧会を開催します。会期は12日から10月24日まで。入場料は300円、ただし65歳以上と中学生以下は無料です。問い合わせ先、伊万里鍋島ギャラリー、電話 22-2267。 塚部義和伊万里市長の市長雑感、痕跡から学ぶ、時事通信社から発行されている地方行政に一家言というコーナーがあります。その中に東北大学の地震研究学者のシミュレーションによると、平野部に津波が来ても300人弱の犠牲にとどまるという想定だった。 三陸のリアス式海岸で考えられていたような被害想定は宮城県の平野部になかったわけだが、東日本大震災ではその見立てが間違ってしまったとの記載がありました。実は被害が想定されていなかった宮城県沿岸から約5キロの地点に波分け神社という古い社があり、波分けの名は津波がここで2つに割れたという言い伝えに由来し、先人が後世に戒めを伝えようと祠を建てたのだと言われているそうです。市内の南畑町鼓地区の中之瀬渓谷はひとたび大雨になると流れが遮断されるため雨水がよどみ、鼓地区はたびたび冠水に見舞われてきました。平成22年発行の南畑町史には、鼓地区にある住吉天神社の柱には江戸時代からの洪水の記録が刻まれている。また神社の境内には平成8年4月洪水の記録を刻んだ石柱が建立されたとあります。実際に石柱洪水水深記録碑を見に行きました。最大水位の1857年安政4年や平成18年水害の水位を記してありますが、その高さは私の身長の2倍近くはあったでしょうか。思わず見上げ、ここまで冠水するのかと驚きました。水と止めるの漢字の地名は読むのに難解ですが、鼓です。過去の災害の痕跡が各地の地名や史跡に残されている事例はよくありますが、この地名もその代表的なものでしょう。学者や研究者などの災害予測も大切ですが、古くからの言い伝えや碑文、郷土史などを教訓として学んだり、防災に役立てたりすることも必要かと思います。6月は雨季のシーズン。教訓は学者よりも古老にありです。以上、視聴雑感でした。
教育と文化。国は11年6月に施行された男女共同参画社会基本法の理解と関心を深めるため、毎年6月23日から29日までを男女共同参画週間と定めています。今年度のキャッチフレーズは、あなたがいる、私がいる、未来があるです。これは震災復興に向けた男女共同参画による日本再生を分かりやすく表現したものとして公募により選ばれました。経済やビジネスの場面でも女性がもっと活躍すること、震災復興に女性の視点を加えること、ワークライフバランス、仕事と生活の調和により男女の働き方や生き方を変えることなく、女性が日本再生の担い手として役割を果たすことは、元気な日本を取り戻す重要な鍵となります。女性が活躍する社会づくりのためには男女両方の意識改革が必要です。キャッチフレーズのように、お互いを認め合い、より良い未来を共に作っていきましょう。子どもたちに伊万里の歴史に親しんでもらおうと、 NPO 法人まちづくり伊万里が漫画伊万里の偉人伝を制作しました。これは市の21世紀市民夢づくり計画支援事業の交付金を活用したものです。伊万里高校の美術部員が制作しました。題材となったのは森永製菓の創始者である森永太一郎、衆議院議長を務めた川原茂助、伊万里銀行、現在の佐賀銀行を創設した松尾貞吉の3人です。明治期に活躍した偉人の生涯が28ページにわたり描かれています。発行されたおよそ300部は市内の小中学校などに配布されています。郷土の文化財、遺跡から見る伊万里の歴史、その2、平蔵来遺跡。平蔵来遺跡の年代はおよそ2万5000年前であると考えられています。出土した石器は完成品の道具が少なく、道具の材料になる白片という石の破片などが多いという特徴があります。このことから、 完成品の道具をその場で使えなくなるまで使用して捨てるという行動よりも、道具や薄片を作ることに重点を置いていたことを推測させます。これは遺跡の立地条件として良質な黒曜石が採取できる腰岳から近いということが関係しています。おそらく腰岳で石器の材料となる黒曜石を多量に拾い遺跡に持ち込み、そこで生活に必要な道具や道具になる一歩手前の薄片を多量に作ったのでしょう。新しく道具を作ったことで古い道具は不要になってその場で捨てるという行動も想像に難くありません。そうしてできたのが平蔵羅遺跡だと考えられます。以上のようにこの遺跡は当時の人々が生活に必要な石器を作り、使い古した石器を捨てていた場所だと考えられます。代わってみんなの広場です。4月26日、今年25周年を迎えた国際ソロプチミスト伊万里が町づくりのために役立ててもらいたいと市に木製腰掛け10脚を寄贈しました。これは今後市街地でのイベントなどに活用されます。4月29日、伊万里海上保安署と NPO 伊万里湾小型船安全協会との合同パトロールが伊万里湾で行われました。これは海難事故を未然に防ごうと巡視船を中心に青梅隊などが高島肥前大橋までパトロールしました。5月7日、伊万里の商人文化を PR しようと伊万里市観光ボランティアガイドの会が21世紀市民夢づくり計画支援事業の交付金を使い、市街地に点在する恵比寿像34体の所在地を示す伊万里町の恵比寿山マップ5000部を制作しました。次はスポーツです。市少年相撲大会の第35回小学生大会が5月13日国見台相撲場で開催されました。市内の小学校10校およそ200人の児童らが参加、白熱した取り組みの連続に会場は大いに盛り上がりました。第35回市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が4月29日から5月5日まで国見台野球場で行われました。4戦を全勝した慶徳高校が優勝旗を手にしました。市民スポーツです。10日日曜市スポーツ少年団交流大会が8時から南畑小学校で、アジサイカップバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、7月1日日曜市民ソフトバレーボール大会が8時半から国見台体育館で、7月4日から20日の水曜木曜金曜に市長期争奪ママさん泣いたバレーボール大会が夜7時から国見台体育館で行われます。町民スポーツです。10日日曜東山城町子ども会グランドゴルフ大会が8時半から東山城小学校ほかで、17日日曜二里町で婦人バレーボール大会、インディアカ大会、ゲートボール大会が8時半から二里小学校とゲートボール場で、24日日曜黒川町民球技大会が8時から聖霊中学校で、大川町民球技大会が8時から東陵中学校で、東山城町民バレーボール大会が8時半から東山城小学校ほかで、7月1日日曜立花地区子ども会球技大会が8時から立花小学校であります。
ほがらかページです。4月23日立花保育園で鯉のぼり掲揚式が行われました。この日園児手作りの兜をつけた塚部市長と園児たちは3メートルから5メートルの鯉のぼり3匹を元気いっぱいに掲揚、なお園児たちは歌やマーチングの演奏を披露しました。子どもたちが体験学習。4月28日市民図書館で 伊万里保育園の園長、年中組の園児56人が子ども図書館員として図書館の仕事に挑戦。少し緊張しながらも交代でカウンターに立ち、友達が借りたい絵本のバーコードを専用のリーダーでピッピッと読み取るなど、上手に貸し出し業務を行っていました。5月13日、滝野小中学校の子どもたち27人が茶摘みを体験。新茶約500キロを保護者と一緒に収穫しました。摘まれた新茶は乾燥させてから近くの製茶場で製茶。その後、子どもたちが袋詰めし、自作の俳句を書いたラベルを貼って完成させ、学校などで販売します。婚活しませんか？伊万里市婚活応援推進協議会が独身の男女向けに婚活応援冊子を制作しました。婚活への第一歩を踏み出してもらおうと企画したもので、5000部を発行しています。婚活事業の仕組みやワンポイントアドバイス、成婚者の体験談などについて12ページにわたって紹介しています。ワンポイントアドバイス。自然な出会いはとても稀です。出会いがないとの考えから脱皮して、出会いを作ることが大切です。異性の多いところへ積極的に出かけましょう。人と話すことが苦手な人、それに甘えることなく、自分の得意なことを深めたり、新しいことに挑戦したりして、会話の内容をたくさん持つようにしましょう。黙っていては自分のことを分かってもらえません。婚活情報。5月23日現在の登録者333人、成婚者を除く。成婚者は16人。婚活イベント。今月は7月1日、ボウリングとおいしいランチがあります。詳しいことは婚活応援課、電話 23-2950 へお尋ねください。我が家のアルバム。二里町西八谷絡みの前田洋介さん、幸子さんの長女聖奈ちゃん、長男聖風ちゃん、いずれも3歳10ヶ月です。私たちは保育園が大好き。家でも片方が先生役で保育園ごっこするんだよ。何でももりもり食べるとこや、虫探しが好きなとこ、正義の味方に憧れるとこなど、似ているところがいっぱいあるんだ。お母さんから一言。とっても仲良しの双子の2人。妹のしおも可愛がってくれてありがとう。これからお友達たくさん作ってね。仲良く肩を並べてにっこりと嬉しそうな笑顔の写真です。ほほえみさん。東山城町長浜の大河内由真さん、29歳。伊万里警察署に勤務して3年目です。警察官の父の背中を見て、また人の役に立ちたいと思い、志した警察官。やっぱりこの仕事を選んでよかったと、やりがいを感じる毎日です。好きな食べ物は、ケーキと焼肉。めったにお目にかかれませんが、伊万里牛の美味しさは涙ものですね。休日はほぼ寝ています。たまにドライブ。趣味は読書です。中でも遠野圭吾のミステリー小説が大のお気に入り。理想の男性は優しくて私を理解してくれる人。白い歯並びを見せ、元気はつらつとした明るい笑顔が素敵です。の歌。ハスの花開き染めずと母の声。ハスの花開き染めずと母の声。 伊万里ホトトギス会黒上和代さんの句です。水無月の光背負いて降る雨か、水に生かさるる我が糧となり。水無月の光背負いて降る雨か、水に生かさるる我が糧となり。伊万里白露短歌会森幸子さんの短歌です。
次は暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。6月1日から7日は水道週間。今年度のスローガンは、さあ今日も水と元気が蛇口から。水道に関する問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。 経済的な理由により学用品や給食費などの支払いにお困りの保護者に対して、その費用の一部を援助する制度を就学支援制度といいます。詳しいことは学校教育課、電話 23-3185 へお尋ねください。昨年の森林法改正により、今年の4月以降に森林の土地を取得した人は、事後に市長に届け出をすることが義務付けられました。詳しくは農産漁村整備課林務水産係、電話 23-2591 へお尋ねください。伊万里市が行う入札見積もり合わせに参加するには、あらかじめ有資格業者となるための登録申請が必要です。問い合わせ先、契約管理課、電話 23-2176。 第12回微笑み広げてふれあいステージ、今年はつなげよう未来へをテーマに、市内の福祉施設を利用する皆さんが歌や踊りなどを発表します。9日土曜1時から市民センターであります。なお15日まで市民センター文化ギャラリーで書道や手芸などの作品を展示しています。問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 22-3931。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは、20日水曜10時から正午まで市民図書館で。6月生まれの乳幼児とその保護者が対象のお誕生会は、27日水曜11時から子育て支援センターポッポで。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。子育て支援センターポッポは 23-5197。 佐賀大学海洋エネルギー研究センターでは、オープンラボ施設見学会を7月14日土曜10時から開催します。普段は見ることができない海洋エネルギーの実験装置の見学や、模型を使った発電の実演、特別企画の科学教室など、多彩な企画で皆さんをお待ちしています。問い合わせ先、佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライト、電話 20-2190。 家庭内の揉め事や近隣とのトラブル、女性や子ども、高齢者への虐待、差別など、あらゆる人権問題について、無料で相談に応じる特設人権相談が山城公民館で20日水曜10時からあります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 伊万里合唱団の定期演奏会が24日日曜2時から 市民センターであります。入場料は500円です。高校生以下は無料です。曲目は朝顔の苗、島歌、風になりたいほか。参加出演は伊万里少年少女合唱団など。ゲストは北風ひろ子さん、ソプラノの独唱です。問い合わせ先、伊万里合唱団川原さん、電話 22-2248 55伊万里スポーツ。伊万里市で開催される第34回全九州高等学校ホッケー競技大会県全国高等学校総合体育大会ホッケー競技九州地区予選に、佐賀県代表として伊万里商業高校男女ホッケー部が出場しますので、応援に来てください。16日土曜から18日月曜までです。詳しいことは佐賀県高等学校体育連盟事務局、電話 0952-24-0303 へお尋ねください。市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。テレビは家庭で利用する電気機器の中で消費電力量が多く、テレビを見る時間を1日1時間減らした場合、年間液晶の 32V 型では電気 16.79kW の省エネ、約370円の節約、二酸化炭素約 5.9kg の削減。プラズマの 42V 型では電気 56.58kW の省エネ、約1240円の節約、二酸化炭素約 19.8kg の削減となります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。介護保険制度の円滑な運用を図るため、第5期介護保険事業計画についての実施状況の点検や評価、進行管理、提言などを行う介護保険運営会議の委員を2人募集します。任期は27年3月31日まで。申し込み期限は29日。問い合わせ先は長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 伊万里有田共立病院の嘱託職員を募集します。医師事務作業補助者2人程度、臨床工学技師1人。採用期間は7月1日から来年3月31日まで。なお、年度ごとの雇用更新があります。申し込み期限は20日。問い合わせ先は伊万里有田共立病院事務局、電話 46-2121。 聴覚障害者の生活や福祉への理解と認識を深め、手話の基礎知識習得を目的に手話方針院養成講習会を7月3日から開催します。場所は市民センターです。応募期限は22日。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 就農啓発セミナーと伊万里農業未来塾を開きます。詳しいことは農業振興課、電話 23-2557 へお尋ねください。電気制御技術科15人と機械加工技術科12人の職業訓練受講生を募集します。7ヶ月コースです。詳しいことはポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516 へお尋ねください。6月の行事予定。市民センター伊万里若柳の会素踊りの会、17日日曜0時半から。市民図書館 名画上映会はイントレランス17日日曜2時半から、子供ミニ上映会は毎月第3日曜2時半から、お話し会は毎週土曜2時半から。6月の休館日は11日、18日、25日の月曜と館内整理休館の28日木曜です。6月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、無料で秘密厳守です。法律相談は第2と第4水曜10時から3時まで、司法書士相談は第1木曜10時から正午まで、遺言、公正証書などの公証人相談は第3木曜10時から3時まで、いずれも予約が必要です。電話は 23-2133。 人権相談は第1と第3火曜10時から正午まで、消費生活相談は毎週月曜から金曜10時から4時まで、行政相談は第3金曜9時から正午まで、家計相談、ファイナンシャルプランナー相談は予約制で、会場は税務課、毎週金曜9時から4時まで。予約の電話は 0955-23-2152。 予約制の年金相談は会場が市民ロビー前の1階面接室、毎週金曜9時半から3時まで。予約の電話は 0955-72-5161。 新商社相談は市民ロビー前の1階面接室、毎月第4木曜10時から3時まで。心の健康相談は会場が福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、ただし水曜を除きます、9時から3時半まで。女性相談、電話は 0955-22-6763、 毎週月曜と水曜9時から4時まで。なお面接相談は予約が必要です。架空請求メールはとにかく無視しましょう。携帯電話の総合サイトから未納料があり裁判所に訴訟を起こした、連絡しないと給料や財産が差し押さえられることもあるとメールが届いたという相談が増えています。未払いがあったのかと勘違いさせ不安にさせる手口です。連絡してくださいなどと書かれていても絶対に連絡しない、請求内容に不明な点不安を感じたらまずは相談してください。伊万里市消費生活センター、電話23-2136。 伊万里市の消防行政の円滑な運営と消防機構の整備強化を図るために設置している市消防審議会の委員を一人募集します。任期は7月1日から26年6月30日まで。委員の構成は公募市民と関係団体代表者など10人以内。応募期限は22日。問い合わせ先は消防総務課管理係、電話 23-2116。 ここで地域安全ニュースから。鍵かけは防犯の基本です。きちんと鍵をかける習慣をつけましょう。気をつけよう、あの手この手の振り込め詐欺、番号が変わった、声が変わった、必ず儲かる、その言葉に注意。家族で守ろう、詐欺の被害から。
つつじ祭り夢の市、快晴に恵まれた5月5日、東山城町の滝野地区で住民総出による手作りイベントが開催され、多くの来場者でにぎわいました。滝川地の竹の子場公園で行われたつつじ祭りでは、地元の皆さんが 愛情を込めて管理している約1万本のツツジが来場者をお出迎え、農産加工物が販売されたほか、よさこいなどが披露されました。河内野の夢工房滝野で行われた夢の市には直径 1.6 メートルの巨大鉄鍋が登場。地元産の黒米を使った名物の黒米だご汁が振る舞われました。また親子連れがピザ作りや早釣りに挑戦するなど、大自然の中で楽しい一日を過ごしました。満開のツツジ、イベントの写真が掲載されています。編集室から、今月紹介した伊万里こだま会の末次会長さんは、声の広報を制作するときに最も重視しているのが分かりやすさ。読む順序を変えたり補足説明をしたりと工夫して朗読しているとのことです。最新の注意を払うその努力に頭が下がります。私たち自身も皆さんに分かりやすい広報誌を発行していきたいと思います。5月1日現在の人の動き、男 27,420 人、女29,981 人、合わせて 57,401 人、前月に比べ39人減っています。世帯 22,152 世帯、前月に比べ27世帯増えています。これで広報伊万里6月号を終わります。
介護保険活用ガイドから読みます。今回は、介護保険制度とは、介護が必要となっても自立した生活が送れるよう支援します。家族の介護の負担を軽減し、介護を社会みんなで支えます。必要なサービスを自由に選んで利用できます。医療や福祉の介護サービスを総合的に利用できます。以上、皆様の安心で健やかな暮らしづくりをお手伝いするための介護保険制度です。介護保険制度は、私たちの住む伊万里市が運営しています。40歳以上の皆さんが加入者、被保険者となって保険料を納め、介護が必要となった時にはサービスを利用できる仕組みとなっています。最近のテープ、お聞き苦しいところがあるかと思いますが、録音機の機嫌が悪いようです。なんとかご機嫌が治るよう努めていますが、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。そろそろ梅雨入りですね。ジメジメとした日が続きます。どうぞお体をお大切にお過ごしください。では来月号まで、ごきげんよう。